327ページ新明記29章9節、今日あなたたちは全員あなたたちの神主の御前に立っている。部族の長、長老、役人、イスラエルのすべての男子、その祭司、宿営内の起立者、薪を集める者から水を汲む者に至るまでいる。それはあなた方があなたの神主の契約に入り、あなたの神主が今日あなたと結ばれる呪いの誓いを交わすためであり、今日主があなたを立ててご自分の民とし、自らあなたの神となられるためである。主がかつてあなたに告げ、先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた通りである。私はあなたたちとだけ呪いの誓いを伴うこの契約を結ぶのではなく、今日ここで我々の神主の御前に我々と共に立っている者とも、今日ここに我々と共にいない者とも結ぶのである。我々がエジプトの国にとどまっていたことも、国々の間を通ってきたこともあなたたちは自ら通ってきたのでよく知っている。あなたたちは彼らが木や石、金や銀で作られた憎むべき偶像を持っているのを見てきた。今日心変わりして我々の神主に背き、これらの国々の神々のもとに行って仕えるような男、女、家族、部族があなたたちの間にあってはならない。あなたたちの中に俗草や苦よもぎを生ずる根があってはならない。もしこの呪いの誓いの言葉を聞いても祝福されていると思い込み、私は自分の頑なな思いに従って歩んでも大丈夫だというならば、潤っているものも乾いているものと共に滅びる。主はそのものを決して許そうとはされない。その時こそ主の怒りと妬みが燃え上がり、この書に記されている呪いの誓いがすべてそのものにのしかかり、主はその名を天の下から消し去られる。主はこの律法書に記されている契約のすべての呪いの誓いに従って、そのものをイスラエルの全部族の中から得り分けて災いを下される。新約聖書コロサイの信徒への手紙2章1節より5節まで、新約聖書の369ページです。新約聖書369ページ、コロサイの信徒への手紙2章1節、私があなた方とラオデキアにいる人々のために、また私とまだ直接顔を合わせたことのないすべての人のために、どれほど労苦をして戦っているか分かってほしい。それはこの人々が心を励まされ、愛によって結び合わされ、理解力を豊かに与えられ、神の秘められた計画であるキリストを悟るようになるためです。知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠れています。私がこういうのは、あなた方が巧みな議論に騙されないようにするためです。私は体では離れていても、霊ではあなた方と共にいて、あなた方の正しい秩序とキリストに対する固い信仰等を見て喜んでいます。お祈りを捧げます。
私たちは見ることができる、 そして私たちは知ることができます。まあ、こういう話するときに、まあ、最近ちょっと気を使わなくてはいけないかなと思うのは、まあ、視覚にちょっと困難を覚えていらっしゃる方の前で、やはり聖書によく出てくる盲人の目の癒しの話をするときにですね、その話されるとちょっと心があって、私は信じてもまだ実際の目が見えない、私の同級生にも視覚全盲の進学生がいました、やはりそう思いながら自分の信仰をいつも試されているように思うと彼は語っていました。ですが彼は彼でですね、ご存知のように視覚に障害をお持ちの方はもしかしたら私たち以上にいろいろなことを感じることができる、そういうことがあることを多分皆様もご存知ではないでしょうか。まあ、私たちは普通の場合は見る、そして知ることができるわけです。どこに何があるのか、そして歩いていてこの先には何があって、そしてそこを曲がりどういうふうに歩んでいけばいいのか、頭の中の地図と私たちが見ている現実の道とこう重ねながら私たちが歩んでいくことができると思います。さらに私たちはもし自分にわからないことがあったら、まあ、調べることができるのではないでしょうか。まあ、正直言いますと私が大学に入ったのは1994年のことでありました。で、慶応大学の環境情報学部というところで、まあ、私自身はほぼ全く勉強しませんでしたが、まあ、一応コンピューター系のですね、あの学部でございました。で、私もプログラムとかプログラミングとかね勉強したんですけど、今も全くできません。正直ここまでインターネット社会というのが現実となるということは、その当時プログラミングを学んでいた私の先輩であり同級生たちはそこまでは考えていなかった。しかし私のたちの、まあ、師匠である当時の助教授でありました村井淳という日本のインターネットの父と呼ばれる村井淳先生が、いやもう5年先10年先にすぐ来るから、ってだから今やっとかないともう乗り遅れちゃうからということを本当に私たちに言っていて、何寝ぼけたこと言ってんのかなと思って言いたい、本当に、まあ、勉強しなかったわけですね。すると95年に Windows 95 という、まあ、コンピューターのシステムが出ました。そして Windows 98、なんとかなんとかなんとかといって、あっという間にインターネット社会、少々お年をお召しの先輩方もいわゆるガラゲーからスマホに乗り換えていらっしゃる方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。それを使って私たちはちょっとわからないことがあったら調べることができます。なんと便利な世の中でしょうか。私はあの調理をするのが、料理するのがとても好きなので、今はレシピをですね、インターネットでこういうふうにやりますと、まあ同じ何かを作ろうとしても、この家のやり方、この家のやり方、簡単なやり方、電子レンジだけでもういっぱい出てきますから、それをこう 2,3 個見て、あ、これくらいの分量でこれを入れたらなんとなくそれっぽいものができるのかなと、まあ、このようにして簡単に、まあ、自分の食べたいもの、もしくは人に、食べさせたいものを作ることができます。私たちは分からないことを、まあ、読んだり見聞きして調べることがとても簡単にできます。私たちが見るということは、まあ、どういうことなのでしょうか。まあ、それは、まあ、実際に何か風景を見るということもありますが、これは多分脳科学ではとてもなんていうんですか、興味深いことが行われていると私は思います。まあ、門外観ですからちょっと難しいことは分かりませんが、本当にこのですね、眼球がこう見ているわけではないんですよね。眼球がここの立体をこう本当見ているというよりは、眼球に入ってきたいわゆる、まあ、光線といいましょうか、光ですよね。光の波長を脳みそがこの画像のように立体的に処理して私たちは、まあ、見ているというのが多分今の科学の、まあ、常識的なことだと思うんですね。まあ、私たち気にしないですから、普通に見て、あ、ここにライトがある、聖書がある、こういうふうに認知していますけども、 その本当の視覚の処理というのはそういうことではないんですよね。どこかで情報をこう光を、ですからこの形というか光から全てのこのものを私たちはまあ処理して見るというふうにまあ私たちは思っているわけです。まあ、そして見るということは何かというと、私たちの人生はこれからどうなるのかということを、まあ、私たちが考えていくということとつながるのではないでしょうか。私たちの人生、将来を予測するということ、見る、分からなかったら調べる、こういうこととリンクしているのではないでしょうか。まあ、人生の計画ができたとしましょう。そしてそこに沿って生きようと、まあ、計画を立てた方なら思うかもしれません。まあ、新年に計画を立てると、まあ、日本でも申します。韓国でもどうもそのようですが、まあ、実際は計画は計画倒れになることが多いと思います。私の40数年の人生でも、大体新年に立てた計画で張り切って書けば書くほどそれを守った試しはないなと思っています。まあ、でももしかしたらその計画に沿って生きて、それを真摯に実行していたら、もしかしたら成功するのかもしれません。まあ、これはまあいわゆる世の中的に成功したという人が本当にそういうまあことを行って成功したのかどうかインタビューしないとまあ分からないかもしれません。でも本当に計画を立てそれを実行したら成功する、そんなことはできるのでしょうか。まあ今日は旧約聖書申命記をお読みいたしました。まあ、申命記今日29章を読みいたしましたが、29章の1節から3節をですねちょっとお読みいたします。モーセは全イスラエルを呼び集めていった。あなたたちは主がエジプトの国でファラオおよびすべてのそのすべての家臣またその全領土に対してなさったことを見た。あなたはその目であの大いなる試みと印と大いなる奇跡を見た。3節。主はしかし今日までそれを悟る心、見る目、聞く耳をあなたたちにお与えにならなかった。何を言っているかと一言で言いますと、あなたたちが見てきた出エジプトの壮大なる奇跡、あなたたちは確かに見た。しかしそれを理解する本当の目、本当の耳、本当の心を主がお与えにならなかったというふうに書いているわけです。しかしイスラエルの民は、いや私たちは見た、いや私のおじいさんはそれを経験した、エジプトからこうやってユダヤの地に帰ってきたではないかというふうに、まあ歴史の伝承でしょうか、まあ理解した気持ちになっていると思います。しかしこの申命記がまとまって書かれたときに書かれていることは、いやあなたたちは見た見たと言っているが実際は本当には見ていないのだということを主が言っているわけです。そうです、私たちに重ねてみましょう。私たちは自分たちでこの世の中のことを見えていると、まあ、思っています。まあ、謙虚の方はそうではないのかもしれませんが、まあ、自分が見えている、分かっているということは、まあ、大抵の場合は、まあ、自分が思っているだけのことということがないでしょうか。まあ、新約聖書の一つの例をちょっと、まあ、振り返ってみたいと思いますが、まあ、イエス様が、まあ、十字架でかかってお亡くなりになったのは、まあ、最後エルサレムですね。でエルサレムに向かう最後のエピソードはエリコという、まあ、世界で最も古い町と言われているエリコという町でのエピソードがありました。エリコの城の門のところに盲人バルテマイという人が座っていました。でバルテマイは、まあ、見えません。そして多分今でいうホームレスだったんでしょうね。稼ぎがないですから、まあ、一通りの多いところに誰かに連れてこられて置いとかれた。そしてそこで、まあ、多分何と言えばいいんでしょうかね、無心をしていたという言葉でしょうか。最近ちょっと日本は減りましたけど結構いらっしゃいましたよね。いわゆるその少尉軍人というんでしょうか、なんか本当に手がないのか足がないのか、この人はどうやって生きているんだろうという方が結構、まあ、私の記憶の中でもいらっしゃると ったと思いますが、今そういう方が渋谷のスクランブル交差点のところに10人20人いるかといいますと多分そうではないですね。でも一昔前の上野周辺だったらそういう方5万といったわけです。韓国もいますね。なんかで私今ちょっと日本と韓国大変関係悪いですね、あの政治的には。ただ韓国の若者は結構お金出すんですね。あ、そういうところはあるんだなっていうのは結構、私だったらもういやちょっと関わりたくないなって毎日その人座ってるんですけど毎日避けていますけど、1円も出したことないですけど、またちょうど信号が変わるところにいるんですね。だから信号待ちしているとこうちょっと見るともうなんか足があるんだかないような方がいらっしゃるから、でも若者がね、大学生ぐらいがこうやってやってて、まあ儒教のせいなのか教会の教えがいいのか親の教えがいいのかわからないですけども、まあ、韓国の若者、まあ、意外とやるなと思っているわけです。さあ老人バルテマイはそうやって城の門のところに置かれて無心をしていました。イエス様が通りがかるということを聞きました。そして老人バルテマイはこう言いました。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。イエスは言いました。何がしてほしいのか。先生、見えるようになりたいのです。先生、見えるようになりたい、私の目を開いてくださいとイエス様に言いました。この盲人は自分の目が肉体的に見えていないことを知っていました。まあ、先が見えない、まさに見えない、どの道を歩けばいいのかもわからない。城の門のところまで誰かに連れてきてもらわない限り来ることもできなかったのでしょう。先が見えない、そのことは人生の計画を持つということが難しいということを表していると思います。まあ、しかし先ほども言いましたが、視覚に障害がある方というのは、まあ、全てが全てだとは思いませんが、まあ、特別な才能を持っていらっしゃる方も多いかと思います。例えばクラシックピアニストの、まあ、辻井伸之さんとかもそうですね。目見えないですけど、まあ、目が見えている私のピアノの100倍お上手で100倍綺麗な音で弾かれますね。スティービー・ワンダーという歌手もそうですね。彼も目が見えないのに私よりピアノはうまく、私よりもドラムはうまく、私よりも声がよくて、ありとあらゆる曲を作曲しています。まあ、見える見えないということを今日はテーマに話しています。一瞬だけコロサイの信徒への手紙にちょっと戻りますが、まあ、もう結構前にお話ししたことですけども、コロサイの信徒への手紙1章15節から16節で、神様そしてイエス様とは何者なのかという話をパウロが語ったときに、巫女つまりキリストイエスが見えない神の姿なんだということを語っています。まあ、これがコロサイの信徒の手紙の一番中心であります。神様は見えないのです。でも巫女そして肉を取って現れて、パウロが、まあ、イエスキリストにダマスコに向かう道で出会うサウルの時ですけど、サウロの時ですね、その前にも十字架で亡くなっているんですが、この世に来られたイエス様が見えない神の姿だということをパウロが言っている。これがもうはっきり言いますと新約聖書の中心と言ってもいい言葉ではないでしょうか。で逆のことを言います。神が見える、神が見える方いますか。神が見えた方いらっしゃいますか。ある種の教会に来ますと、そういう方ばかりの教会もあるかもしれません。今日私は午後、日本キリスト教団赤羽教会でコンサート、チャーチコンサートの時にために行きます。で、代官山ゴスペルクワイアも連れて行くんですけども、まあ、実は昨年のことでした。昨年のチャペルコンサートの時でした。この話をちょっと曲の間にしたんですね。神様見たことありますかって言ったら、はい、あるんです。前から3列目ぐらいのおじさんがですね、言ったんですね。どうしてって言った。いや、なんか毎晩なんか神がですね、私のところに出てきて私に何かを言うって言うんですよね。でこの方は、まあ、ちょっと精神的な、まあ、ちょっとハンディと言いますか、お病気を持っていらっしゃる方だと後から伺いました。普通に考えてみてください。まあ、普通っていう言葉は何が普通か分からないです。神が見えるって危ないんですよ。逆に聖書に神は見えないって書いてるんですよ。 神は見えないのに神が見えるって言っちゃったら、それはもう神秘的体験とか、そのもうなんか超越した人、修行した人、妄想なのか、もうそういうレベルだと思いますね。無神論者のリチャード・ドーキンスは言っています。神は妄想であるってね。私たちの妄想が信仰というものを作り出して、無神論者の方は神を作り出して、これ最近の、まあ、本屋に行ったらもうこれぐらい山積みで売ってますよね、そういう本がいくらでも。神ね、見えちゃうと結構危ないんですよ。でもし教会の中で、まあ、ただ個人的にですよ、神様こういうふうに私に何か言ってるんじゃないのかなって、こういう感情を私が否定しているわけじゃないんですよ。もう見えちゃう、なんかまさに今ここに天使が立っているとか、まあ、もうこういう状況になったら、ちょっと後でゆっくりお話聞かせていただいてよろしいですかと、まあ、ちょっと、まあ、牧師としては言わなくてはいけないかなと思います。しかしですね、私の神学校での先生はインドで神学校で教えられていた時のことを話してくださいました。インドの神学校であなたはどうやって、なぜこの神学校に来てイエス・キリストを述べ伝えようと思ったのですか。100人が100人同じことを言います。枕元にイエス・キリストが立った、ヒンドゥー教じゃないイエス・キリストだ、だからあなたはイエス・キリストのために神学校に行って献身して働きなさいと。枕元にイエス・キリストが立つというのが100人同じことを言う。これは先生は10人目ぐらいで気づいたそうです。あ、1人の人がそれで面接を突破したから、まあ、都市伝説じゃないんですけどね、こうやってね受け継がれてるんですよ。そこの学校に入ってくる人はもう年々そこに入ると、まあこういう方ちょっと悪いんですけど、衣食住がまあ保障されている進学校ですね。アルバイト料は出るのか分かんないですけども、そのインドのカルカッタの町でここに座っているような人でも、これ極端な言い方ですけども、イエス・キリストが立って、あなたはイエス様に仕えなさい、だからここに来ました、本当に信じているかどうかの別の問題も、まあ、そこにあるので、それ以来その枕元にイエス様が立ったという人は一旦追い返すことにその神学校はしたと聞きましたですね。しかし私たちは生きているときに、この私にも夢の中にイエス様が出てきて、こうしなさいってもう言ってくれたら、なんかこうやってみようかなと、自分がこれから歩みたい道の先導ですよね、先導として引っ張ってくれないか。神様見えないんだったら、私の目の前にそういう次は右に曲がりなさいとか、カーナビみたいなものがあったらですね、どんなに楽か。私たちはそうやって印を求めます。サインでもいいですね、サイン。印を見ないと私たちは、まあ、なかなか信じることができません。そして従うこともできないんです。まあ、ヨハネによる福音書では、もう本当に印を見て信じたってね、世の人は印を見て信じる、でも印を見なくてもあなたは信じるかと、まあ、ヨハネ福音書では問われています。では今私たちに、そしてじゃあちょっと広げて、この本田記念教会もそうですね、創立記念礼拝が持たれた後ですけども、今神様からの印が与えられているでしょうか。私たちがインターネットやスマホで見て知ることができる情報、それのことと、また本当の神様の計画、神様の思い、そしてその真ん中にある私たちの人生設計と、どういうふうにリンクしていましょうか。まあ、私たちは、まあ、印を求める、何回も言いますが印を求めます。代官山ノエルというクリスマスイベントを3年目でやりました。今年はとてもラッキーなことに、都立第一商業高等学校がその、まあ、多目的ホールですか、これの2倍ぐらいのところですね、まあ、開放してくれたわけです。都立高校が、まあ、ちょっとノエル宗教的行事、クリスマスとは言ってませんが、そういうもので不特定多数のものが出入りするというイベントに、学校が政教分離ですからね、結構その辺うるさいんですけども、初めて門を開いてくださいました。でちょっとあいにくの天候でしたが、中学生高校生たちの演奏、そしてゴスペルの演奏に来てくださった方は650人ですね。参加者を入れて4時間の間演奏が行われて650人です。 ただその当時というかその同じ時刻に代官山にいた方は多分1万5千人ぐらいの方はまあいらっしゃった、1万人からいらっしゃったのかな。そう考えるとこの650という数字は大きいのか小さいのかということをまあ私たちは考え始められるわけです。私たちは今、まあ、何でしょうかね、大きいとも取れる数字、いややっぱりもうちょっと宣伝をしたらもうこうもっとこの数字が伸びて来場者が伸びていい結果になったのではないかなと、まあ、どちらにしても私たちが理性的判断をするというのは何か確信、次のステップに向かう、まあ、検証なり確信が欲しいからです。まあ、でもしかし実際にはなかなかそれはまあ印が与えられないわけです。どうでしょうか、日韓のレーダー照射問題、どっちが勝つと思いますか。勝つ負けるの問題でしょうか。言った言わないの問題だけではないのですかね。本当はどういうふうに判断しますか。やはりですね、まあ、一つの情報だけしか持っていないということはおのずとその情報に思いを寄せた結論しかもう導き出すことはできないでしょう。私も行ったり来たりしていますので、やっぱりこれはどっちもどっちかなと思わざるを得ないわけですね。その情報を持っているだけでなくて実際にどうやって顔と顔を合わせて私たちが話して生きていくか、まあ、ここに全てがかかっているのだというふうに私たちは考えます。本当に明らかな印というのはこんなに情報が多いのに私たちにはそうは与えられていません。どういうふうに私たちは生きていけばいいでしょうか。さて今日の申命記をなぜ今日お読みしたかといいますと、これはモアブ契約という神様と私たちの間の契約です。このモアブ契約は特別な契約です。それは何かといいますと祝福の契約であり呪いの契約だからです。この中の会衆の皆様で呪いの契約について説教を聞いた経験がある方はどれくらいいらっしゃいますでしょうか。やっぱりどちらかというとですね、私たち伝道者も皆様が困っている、もしそこに祝福がありますようにという祈りを持って説教をしたいと思ってますので、呪いの説教をするのっていうのはなかなかそのこちらもですね、心が本当に緊張が高まります。まあ、しかし書いてありますように祝福と呪いが一体であると書いているわけですね。申命記の28章から7章ぐらいからずっと読んできますと、神の祝福と呪いというのは必ずセットになっているわけです。で、これ私たちが祝福だ祝福だ祝福だというと、まあ、他の宗教そういう何かハッピーになるよみたいな他の宗教的になってきます。キリスト教はそうでないのです。このずっとイスラエルの歴史、ユダヤの歴史にあるこの祝福と呪いの契約を私たちはまだ引き継いでいるということを忘れてはいけないわけです。さあ今日生きている私たちは異邦人であります。実際にこの系図としてアブラハムのまあ直接的な子供ではないわけです。しかしこの異邦人をもまあ神の祝福の契約、そして同時に呪いの契約の下にいますので、まあ、守る必要があると、まあ、こういうことであります。ノアがいました、アブラハムがいました、そしてダビデがいます、イエス様がいます。この中に祝福、そして呪い、そして呪いの状態からの回復ということがずっと織り込まれて、この旧新約聖書ができています。しかし私たちは、まあ、教会の問題かもしれませんが、呪いの説教をしない、呪いの説教を聞かない、聞いても忘れる、聞かなかったことにするということができます。なぜでしょうか。呪いだからです。呪いっていうのは本当に嫌な気分になりますね。人生が閉ざされるということが呪いですから。まあ、これは私たちがどうしても目を背けてしまう可能性が近いわけです。でここで今日は14節、今日ここで我々の神、主の御前に我々と共に立っている者とも、今日、ここに我々と共にいないものともこの呪いの契約が結ばれる。これは未来永劫って、まあ、どうでしょうか、仏教的言い方でしょうかね。これは未来に向けてこの契約は有効であるということを言っています。とても普遍的な契約だと言っています。ユニバーサルな契約です。さあじゃあ誰が呪われることになるわけでしょうか。それは 神でないものを神とするものがまず呪われます。そして次には新命記の前後になりますが、まずは神を神としないものが呪われる。その次にはですね、愛する人を愛さない人、愛するべき人を愛さない人は呪いになるというふうに新命記では書かれています。やもめ、みなしご、女性、そういうふうにある種の人間的なケアがないと、ちょっと生きていくことが難しいものもの、外国人、希流人もそうですが、そのようなものも私たちが愛を持たないと、呪いに入るということが書かれています。18節がとても私たちに示唆を与えているのではないでしょうか。もしこの呪いの誓いを言葉を聞いても祝福されていると思い込み、私は自分の固くなな思いに従って歩んでも大丈夫だというならば、潤っているものも乾いているものも共に滅びるということです。自分を祝福するもの、私は大丈夫、神様がそう言ってても大丈夫、聖書がそう言ってても大丈夫、私は見えているから大丈夫だというものが一番呪いに近いということが書かれています。でそのようなものは何になるかと言いますと、名前が天の下から消し去られる。名前が消えるということは存在が消えるということです。さあ私たちはこのちょっと厳しいですけども、神様との間に結ばれた契約ですね、契約の内容を理解していますでしょうか。良い保険はきちんと契約内容を開示してお互いに結びますね。契約内容を説明しないで販売した保険は法律違反になります。さあこの契約を頭に入れて、コロサイの信徒への手紙、今日はちょっと短いのでさらっともうで終わりますが、お話しますと、パウロはとてもローク苦労しました。でその思いをコロサイの教会に知ってほしいと思っています。さらにはここが面白いところですね、ラオディキア教会の人にも知っていてほしい。さらには一節ですけども、また私とまだ直接顔を合わせていない人々にも知ってほしいと思って、手紙を書いているということを説明しています。それは何ででしょうか。二節、それはこの人々が心を励まされ、愛によって結び合わされて、理解力を豊かに与えられて、つまり愛によって結ばれると理解力が与えられる。その理解力が与えられると、続いて神の秘められた計画であるキリストを悟るようになる。真の理解力、愛がありすると真の理解力、その行き着く先が神の計画、神秘という言葉ですね、これミステリオン、ミステリーということです。これがキリストである。私たちが信じるキリスト。それを悟るです。ただ知っているのじゃなくて、理解するためであるというふうに書かれています。真の知識はそのようにして与えられているということが書かれているわけです。3節では、知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠れています。だからスマホのうちにはないんです。残念ながら。知恵と知識がしかも分かれているところが、ここがミソだと思います。知恵のことをソフィア、上智大学のね、呼び名ですけど、ソフィア。そして知識のことをグノーシスと言います。グノーシスという言葉は大きな書店でグノーシスの本っていっぱいあると思います。ある種のギリシャの神秘思想だと言っても可能だと思いますが、知恵と知識どちらかだけではダメなんですね。知恵もあり知識もある、これがすべてキリストの中にあるというふうに言っています。4節ではパウロは心配しているのです。なぜこういうふうにパウロが言うか、あなたたちが巧みな議論に騙されないようにするためです。私たちがなぜ騙されるのか、それは真の知識を持っていないからです。キリストに結ばれた真の知識、キリストが保証する真の知識、知恵、知識を持っていないから、もっともらしいことによって私たちは心を動かされて、よからぬ方向に行くことを、パウロは心配していると言っているわけです。そういうことはあるんではないでしょうか。もっともらしい話が一番先に近いと言いますけども。 しかしパウロは最後に5節で言っています。私は必ず離れていても霊ではあなた方と共にいて、あなた方の正しい秩序とキリストと共にいる固い信仰と見て喜んでいます。あれ、体では離れている、会っていないんです、会っていない教会ですから。でも霊ではあなた方と共にいる。その結果どうかというと、その教会のキリストに対する固い信仰を見て喜んでいるということが書かれています。これ体と霊がこうバラバラって、これオカルトなような気がしますが、でも実際にパウロは見たというんですね。霊を通して、これはキリストの霊を通して、その教会に正しい信仰があり、あなたたちが愛に結ばれていることをパウロが知ることができたから喜んでいるんです。実際にそこの地に行って顔を合わせたわけではないのですが、霊によってそのことをパウロは私たちに伝えていることです。さあ、このようにパウロは見たことのない教会の信仰を霊によって見て喜びました。しかしその教会は残念ながら、このパウロの手紙の後、黙示録を読んでください。黙示録に3章にラオデキアの教会へって、あなたたちの教会は始めよかったけど今生ぬるいじゃないかって出てきますね。新約聖書最後の生ぬるくなっちゃったんです。パウロの時には喜ばれた教会が生ぬるくなっちゃったんです。さあ、一つだけで適用してみましょう。私たちの教会はどうでしょうか。本田記念教会、聖書は厳しいです。生ぬるい教会は必要でないのです。そして私たち自身、自己実現のための目標や計画も必要じゃないのです。で、私たちが見える、知っていると思って築き上げたもの、そしてこれから築こうとするものすらも、神様の目、神様の霊には必要でないわけです。じゃあ、呪いの契約とセットになっている、神は祝福をすると言っている、何が神の目にとって必要なことでしょうか。神様が必要としていることは何でしょうか。それは今日の5章2節、私たちがキリストにおいて、キリストの中で、私たちが愛によって、まず私たち一人一人が結び合わされる。教会、キリストの体である教会でキリストと共に結び合わされる。キリストと一つになること、これを神様が求めている。それは神の計画、神秘です。キリストを悟る。すると隠されている私たちがこの肉眼では見ることのできないことが私たちの前に、現れるということになります。最後に申します。キリストを知らないということは、厳しい言い方をしますと、呪いの計画の中にいるということであります。私たちは自分の計画や望みが、まあ、なかなか手放せないのは実際なんです。しかし、なんで私たちのこの日常の毎日の中でキリストが一番でないのでしょうか。この点については私たちも一つ心をですね、悔い改めて、自分の中のこの優先順位でなぜキリストより高いものがあるのかということは、信仰を与えられたものは一人一人が改めて考える。この時に私たちの教会は、この現実の教会は、生ぬるい教会から神に愛される教会へとまたステージアップすることができるのではないでしょうか。このことを保証しているのはヨハネによる福音書第16章33節です。私はすでに世で勝っている。キリストだけがこの世で起きた現実にすべて勝っているのです。死を打ち破ったのです。ですから私たちがこのことを一番最初に持ってくる人生をこれから共に過ごしたいと思います。お祈りします。天にいらっしゃいます神様、あなたが私たちを愛し、古代ユダヤの民に祝福と呪いの契約を与えてくださいました。私たちは自らで自らを祝福することにばかり目を取られ、他人を愛することをせずに生きております。どうぞお許しください。あなたがせっかく私たちのためにあなたの御子イエス様をこの地上に送ってくださって、その命を持って、血を持って私たちを罪より救い出してくださったにもかかわらず、まだこの現実の中では 主イエス、あなたを一番にランク付けすることができないこの不信心をどうぞ主よお詫びいたします。しかし私たちがこれを自分の努力によってあなたを一番上に持ってくるのではなくて、どうぞ聖霊によって私たちの心を整えてください。私たちの心の中に本当にキリストが一番でどうぞ住んでくださいますように、私たちのすべてを整えてください。いないものにもどうぞ主の霊が今日働いてくださいますように、ここにいるすべての皆様の祈りと合わせて尊き主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。